荒牧亮のちょっとそこまでヒューヒューヒュードンドンドンというわけで、弾き語りモンスターの荒牧亮です。この番組は、私弾き語りモンスター荒牧亮が自分の運転で全国各地を、ツアーで回るときに見てきたもの、食べたもの、あと出会ってきた人たち、感じたこと、ライブの模様などなどいろいろ喋っていきますよという番組でございます。今週も30分くらいねお付き合いくださいませ。というわけで、私とてつもなく寒い東北におりまする。まさかこんなに寒いとは。いやいやいやいや、もう東北いや本当に行こうと思ってきてなかった。ええ加減にしてくださいよっていう気持ちもありつつ、いや東北だからこれぐらいやっぱり寒い寒いっていうのがちょうどいいんじゃないかみたいな気持ちもいろいろありますが、ただいまの気温ちょうど温度計がございました。1度ね。まだスノータイヤ履いておりますよ、スタッドレス。本当にね履いたままでよかったなと思います。今回のプチ東北ツアーが終わったら履き替えようかな。今年はもう東京には雨だけしか降らない気がするな。不思議なもんで4月に東京には雪が降ることがあるんですよ。しかも結構ね高確率で降ってるんじゃないかな。去年も多分降ったんじゃないかな。でも今年はやっぱちょっと暖かくなるのが早すぎるんで、ちょっとね大丈夫かなという希望もまあ多少込めつつですけども、4月頭にね帰るんで、まあその時にスタッドレスからノーマルタイヤに履き替えようかななんて思っております。で、今私はどこにいるのかと言いますとですね、宮城県の亘理町から山形県の新庄市に向かう道中でして、普段でしたら、どこから乗るかな、仙台南もしくは南下して、村田ジャンクション付近の白石から乗るかなと思ったんですけども、ちょっと久しぶりにでっかいお風呂でゆっくり浸かりたいと思って、名取店にね、あ、言っちゃった。銭湯行ってきました。でっかい銭湯。なんですけど、やっぱね、考え事してるとね、ゆっくりお風呂に浸かれない。結局10分ぐらいかな、出てきちゃったんですよね。理想ではですよ。理想では、もうぬるま湯に浸かって、ぬるま湯とあったかいところを行ったり来たりしながら、まあ、大体20分ぐらいから30分ぐらい使っていきたいなっていうのが理想なんですけどね、持たないっすね。10分持たなかったですね今日はね。まあ髪の毛乾かすのにね本当に15分ぐらいから20分ぐらい、まあだいぶ空いてもらった分も伸びてしまいまして、根元がすごいボワボワしてましたよ。だからまあ、あんまりゆっくりしてないんですけれども、でもやっぱ広いね湯船にドッパーンと使うっていうのはやっぱ気持ちがいいですね。すごい好きです私。はい。なんで約ね140キロぐらいの道のりかなと思います。140キロぐらいの道のりで、今は下道を通っています。なので気温計がねあったんですけど、まあ昨日よりはマシかな。昨日はね福島県通ってたら、マイナス2度です。いやいやいやいや、2度ってマイナス2度って氷点下行くんだと思って、あーまだ気温計1度ですね。なんならちょっとね雪も最初やっぱ春だからなんか白い綿毛でも飛んでんのかなぐらいな感じだったんですけど、違いました。雪でした。雪がねチラッチラしてて、まあ、昼間だったんで凍結、いやでもそうでもないのかな、ちょっと昼間のその路面状況とかはわからないですけど、もう3月も終わり、まあ言っても東北なので まあ私の中の体内季節時計みたいなので言えば、東京基準に考えて、東北特に北の方は1ヶ月、前後すると思ってます。冬場から春にかけては、例えば今回みたいに3月に出てくるときは2月の後半ぐらいっていう風に思っていると、ちょうど良かったりするんですよね。だからね、コート持ってきてよかった。ちょっと迷ったんです。いや、いらないかなとかって思いながら、ちょっと迷ったんですけど、持ってきて正解でした。で、夏場は1ヶ月後ろと思うとちょうどいいんですよ。8月に行くとき、あ、違うな。どういうことかな。ちょっと待ってね、整理するね。ちょびっとね、先読みだか後読みだか、待って、分かんなくなっちゃった。先読みするといいのか。8月ぐらいに東北行こうと思うと、9月ぐらいって思うとちょうどいいんですよ。だから一応上着を持っていくみたいな感じですね。だから関東より西側、ちょっと雨降ってきたけどこれ雪なんないだろうな。西側の人はぜひ、それを参考に東北にお出かけになってみてください。やっぱね、東北って一軒一軒でかいじゃないですか。なんですけどね、観光名所みたいなのね結構あるんですよ。まあのんびりこう一日をゆっくり過ごすっていう観光の仕方が理想なんですけど、まあ、今日はね、実は、FM 青空、渡里町の FM 青空で1時間生放送をやって、パスタ専門店のコパンでライブをやって、で今新庄に向かっているっていう感じなんですけど、ですね、すごくその FM 青空にはウィークリーマガジンじゃなくて、なんて言えばいいんだろう、あ、クラブ青空マガジンか、クラブ青空マガジンっていうのがあって3ヶ月に1回発行してるんですけど、桜の名所がね、写真とともにいっぱい紹介されていて、結構やっぱ樹齢100年ぐらいの桜っていうのが多いんですね、ソメイヨシノ。で、あと樹齢350年のしだれ桜がありますとかね、あったりするんですよ。まあ海側はやっぱり津波で、かなり広い範囲流されてしまっているので、きっと桜の名所もあったんであろうとは思うんですが、そんな中、津波にも負けず、生き残ったソメイヨシノみたいなのがねやっぱありますので、そういうところからもね、なんかその東北の地だったり、その植物のエネルギーみたいなのを感じられるのかななんて思います。まあでも渡りってやっぱ車がないとちょっと難しいかなと思いますが、駅前にもいくつか名所ありましたんで、ぜひ電車でねのんびり行ってみてもいいんじゃないかなと思うし、青春18切符の旅みたいなのしても面白いですよね。まあ、ケットシーが本当によく似合う景色っていうのが東北にはたくさんありますので、ぜひぜひ見てみてほしいなと思います。これから行く新庄からですね、戻ってくる、お、これ道こっちか、ハーブね、めっちゃカーブやった、今対向車の光で何も見えなかった。あ、今何、ここすごい、あ、湖だ、湖の上、でも凍結はしてなさそうだな、よかった、あー、よかったよかった。ちょっとね、ここが今まさに湖、なんて読むのか分かんないけど、湖のちょうどくぼみのところの橋を渡っていて、ここをちょっと通るの怖いな、凍結してたらやだなって思ってたんですけど、大丈夫そうですね、よかった。そう、それで新庄から、あそこは何駅だったのかな、多分東北本線なのか、ちょっとそれも定かじゃないぐらいのところなんですけどね、本当にね、もう8月から9月にかけての時期にその各駅電車を乗るとね、もう一面田んぼ、すごく綺麗な景色が見られるところがあるので、ちょっとね探してみてほしいなと 思います。人生に一回はそういう景色をね見に行く旅があってもいいんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。では、せっかくなんでやっぱケットシー聞いていただきましょうかね、荒牧亮でハートフルよりケットシー。FM 青空を聞いていただいている方からすると多分ね、今こう喋っているのと FM 青空で喋っているテンション多分ね違うと思うんですよ。っていうのは何なんでしょうね、やっぱ生であること、あともう一人その吉田圭さんっていう社長なんですけども、 FM 青空のなんていうの PA なんていうのオペレーターやってくれているですね、私の相手として、やってくれてるんですけども、がいるっていうのと、やっぱ時間なのかな、どっちなのよくわかんないけど、やっぱちょっと違うんですよね。なんかね、やっぱあと何分喋れるなとか、あと今だとリアルタイムにメールを送っていただくっていうことがほとんどないじゃないですか。これ今収録しているのがまだ3月下旬ですけど、配信されるのはやっぱ 1,2 週間後なわけでして、そうするとやっぱいろいろリアルタイムにこう響かせなきゃいけないみたいなところがないので、まあこっちの方が一応落ち着いて進行できるかな。でもやっぱ30分番組なのか、それともどこ入り口あ、よかった、これ信号で落ち着けるやつね。30分番組なのか1時間なのか、それともやることが決まっているのか、ただ喋ればいいだけなのかっていうのもちょっと違うかもね。 あだから多分ポッドキャストだけを聞いている方はぜひ FM 青空、ちょっとね昼間の2時からなのでなかなかそれをなんていうんですかね、お仕事してる方はリアルタイムで聞くの難しいと思うんですけど、いつか、11年かな、1年経った時とかにおまとめ CD みたいなのをまあちょっと販売できたらいいななんて思ってたりもするので、まあいつか、これちょっと本当実現させられるかどうかはちょっと約束できないんですが、いつかいつか、あやべ歌っちゃダメ危ない危ない人の曲、これが生放送ではできるんですよ FM 青空では危なかった、なんですね。だからまあ約束はできませんが音源化しようかなとも思ってますので、まあちょっとテンションの違いとか私のそのあたふたぶりと噛みっぷりね、結構噛むんだよな、素人みたいに。その先分岐を右方向、山形いいですね、本当に山形向かってる感あるでしょ。そうなんですよ。まあだからその FM 青空でその月に1回生放送のパーソナリティを務めているっていうのは自分にとってもすごくすごくすごく貴重な体験になっていて、まあなんで始めたのかとかいうのはね結構前にも語ってますのでここでは割愛させていただきますけれども、やっぱ何はともあれその渡里町の人たちを元気にしたいと、まあ元気がないから元気にしたいんじゃなくって、なんかその日常を過ごしている中で何かこう私のラジオが楽しみになるような存在になれたらいいなとも思うし、あなんかたまに聞いてたラジオですごくなんか危なっかしいワクワクする感じな、ワクワクっていうのが危なっかしいというか結構路面濡れてんな、なんだろうな、ちょっと不安定というかいつもとちょっと違った感じのが流れてるなみたいな、そんなちょっと耳をついつい傾けてしまうようなそんな刺激のある放送ができたらいいなってやっぱ思うんですよ。そうするとそのまあ私は東京生まれ東京育ちだからあまりその田舎っていうものに対してすごい疎いわけですよね。で何せやっぱり東京は人が多すぎるし刺激物に溢れていて、それがあまり刺激と思われないことがすごくよくあるわけですよ。だからそういったことをいろいろ鑑みると私ができることは刺激的な感じの、なんかちょっと元気になるような落ち着いてない感じの放送ができたらいいなと思うわけでして、ねえ、だからもうちょっと本当はその渡里町を皆様に私から紹介するべく、渡里町ってこんなところなんだよとか、すごい渡里町らしいエピソードとかがありましたよっていうなんか普通歌みたいなのが渡里町の皆さんから送られてきたりするとすごくいいなぁなんて思ってたりするんですけどね。まあ時間帯は本当に2時の昼下がりなのでお店でいっぱいかけてもらってる中でちょっとなんかクスッと笑ってもらえたら嬉しいし、なんかはちゃめちゃな音楽とかが流れてたら面白いかなぁなんて思ってたりするんですけどね。はーい、どう映ってるかなとちょっと思ったりもしつつ、今ですね山形道に乗ったんですけど、やっぱ曇ってんのかな、なんとなくね路面濡れてんすよね、やだわ。まあ、凍結はさすがにないと思うけど、この先雪ちょっとでも降ってたら寒いだろうな。渡里町の方からね見える、あれは蔵王だったのかな、蔵王の山とか、あと多分月山なんですけど、山形のね春スキーを楽しむ山なんですけど、だから5月ぐらいまで、5、6月かなぐらいまでスキーが楽しめる山があるんですけど、雪がねまだすごく綺麗にかぶっていて、あとね安達太良山も綺麗だったな、本当にもうなんかねうっとりしちゃう、何なんでしょう、あの雪山に日が差し込んでちょっとオレンジになる感じ、 何なんでしょうね、何とも言えないこう気持ちに、なんかもう感動しちゃうんですよ本当に。いや自然ってすごいなみたいな、そんな瞬間をこうやって目にできるなんてありがたいわって、何がありがたいのかちょっとよく分かんないけど、ラッキーやわーみたいに思うんですよね。まあそんな景色を楽しみつつ運転しているので、なんかまあ、深夜だと確かに景色がないので、もうただアクセルをね踏んでるだけなんですけどね、まあ、多少こうやって、まあ、深夜の方がラジオはやりやすいラジオっていうか収録はすごくやりやすいかな。注意しなきゃいけないことが少なくなるので、前に車いないし後ろにもいないし対向車も数えるぐらいだし、でも昼間だともっと車たくさんいるのでね、注意しなきゃいけないことがたくさんですね。あと暖かくなってくるとね、動物が出てきちゃうのでね、ちょっとそれで昨日もねちょっとねぶつかっちゃったんだろうなっていう動物がいましたのでね、それがちょっとね心苦しいというか寂しいというかなってしまうんですけどもね、ではここで1曲聴いていただこうかなと思います。春の曲って他にもあったなーって思い出したんですよ。この曲を聴いてください。荒牧亮、ボイスフルラブサイドよりそばにいてね。
あの日に目が合ったのはきっと奇跡、どうかずっとそばにいてね。
そばにいてねでした。多分ねこれ春の日、春の歌なんですよね。もう今じゃ絶対になかなか歌う機会がないんで、こうやって CD 流して聴いていただくほかないんですけど、まあ、リクエストワンマンみたいなのがあった時にリクエストが来たらやるかな。でもめったに、そうね、なんかあのねボイスフルっていうその2枚組になってるんですけど、密かに表紙ジャケットを並べると手が合わさるっていうジャケットになってるんですけど、でこれをね元ビートクルセイダーズ、あビートクルセイダーあれズビートクルセイダーのなんとかさんからこんなことやってっから売れねえんだよみたいなこと言われましたけどそういうジャケット考えるのとか大好きでね作ったんですけど、このアルバムがね結構昔の曲で意外といい曲あったなっていうのを集めた CD なので、収録した当時でさえそんなにその曲たちをやっていたわけではなかったんですよね。なのでやってない曲がすごい多いですね。でその中で新曲として書き下ろしたのがいくつかあるんですけどね、ゲッタムーブとか、あとなんだっけ、青の方のもやっぱり最近やってないしな。本当は大阪ワンマンはねもうちょっと遊びたかったなと思いましたけどね。大阪ワンマンでまあできたんでよかったんですけど、やっぱタオル振り回すっていいよねやっぱギターボーカルではありますが、もともとはボーカルすごく志望なんですよ。本当にマイクだけを持ってお客さんとのこう対話を楽しみたいんですよ。歌っていながらにして目合わせたりすると照れてこう、あー雪降ってきちゃったよ、おい積もってるよ、マジか、ゆっくり行こう、本当にもう本当にスノータイヤ履いてきてよかった。待って待って待って待って、気温計見てちゃった、気温計見ております。発表いたします、マイナス1度、おめでとうございます。心情積もってないといいけどな。さすがに結構スピード出しちゃう荒巻ですが、雪降った時は結構安全運転しますんでね。ではそろそろエンディングに参りましょうかね。私のインフォメーションはすべてホームページでゲットできますよ。http://www.lioaramaki.com lioaramaki.com です。そして、荒巻亮で検索していただきますと、ツイッター、ブログ、YouTube、そしてアメブロ、インスタなどなど出てきますので、ぜひ検索してみてください。荒巻亮の荒は草冠の荒に、巻き場の巻き、荒ぶる巻き場で覚えてくださいね。カタカナで亮ですよ。あ、雪読んだかな？あ、雪降ってるな。粉、あ、また歌いそうになっちゃった。ははは。もうやだ。気をつけます。そして、この放送が配信が終わったらどっちなんだろう、もう終わってんのかな。花の色は、花の色はボリューム4の、ラストのライブが4月14日となっておりまして、久江さんとの濃厚なツーマンライブもこれが最後ですね。いやー寂しいですけども、名古屋がねありがたいことに増席しなければならないほどご予約をいただいておりまして、なんともありがたい、なんとも嬉しい。実は久江さんと一緒に、いやー名古屋どんだけ集まるかなみたいな感じにね言ってたんですけども、嬉しいです本当に。なので、あ雪音どもあ降ってるわ見えないぐらいの細かいの降ってますわ。なんでね、すごい今から楽しみにしております。そして、4月の28日には、私の武蔵小山での荒巻の研究室やっております。これはね4月の28日の日曜日なんですけれども、2ステージ45分ずつかな、2ステージを行いまして、私の師匠でもあります村田和人の曲を1曲カバー、それから洋楽の曲を、1曲カバー、アコースティックカバーをすると。あ路面はなんか雨みたいな感じですね。 そんな、ミニワンマンライブが実は、東京の目黒区品川区のちょうど境目あたりで行われていたりします。なのでフラッと東京に来て、日曜日の夜ポカンと空いてしまったなと思ったら、あの6時半スタートなので結構早めに終わるんですよ。9時ぐらいには終わってんのかな。なのでね、夜行バスで帰りますとか、新幹線の人はちょっと間に合わないかな、なんかそんなことをね考えてらっしゃる方、ちょっと空いてしまったわみたいな方はぜひ、遊びに来ていただきたいなと思います。まあ、ちょっとねこのイベントやってはいるものの、村田和人ファンの方々にまだちゃんと、認識されていないし、やっぱり女性が歌う村田和人の曲はやっぱ違和感があるのかななんてちょっとね不安に思っていたりするんですが、2200円とお休みとなっておりますので、ぜひ遊びにいらしてくださいね。そしてその頃にはもう発表されていると思います。7月の5日金曜日には、福島の菅野めぐみさん、めぐみちゃん、そして河野圭介とのスリーマンライブも、ございます。新宿サクトにて行いますので、ぜひ遊びに来てくださいね。いや、やっと実現するわ。2年越しくらいかな。楽しみにしておいてください。平日で申し訳ないんですが、全国から、いらしていただけることを楽しみにしております。長くなりましたけれども、約、ね、140キロぐらいの道のりも、もうあと100キロ切りました。83キロぐらいとなっております。深夜なんでね、なるべく行けるところまで行こうと思っておりますが、また来週お会い、あ、山形県に入りました。イエーイ、この瞬間を待っていたぜ。長く喋っていたのには理由があったんだぜ。というわけで、弾き語りモンスター荒牧亮でした。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。行ってきます。またねー。